フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日は久しぶりに防災のお話をしたいと思います。
参りました。
まあ前もお話したけど、だんだんとシビアなお話をしておりますけども、基本的に備蓄のお話とかしてきたんだけど、基本的に僕のスタンスとしては、行政を当てにするよりも、まず自分が備えていきましょうっていう、それが一番生存の確率上げるからっていう話をしてきたんだけど、今回お話ししたいのは、避難所のお話ですね。体調が悪化した場所っていうのを NHK が調べてるんだけど、詳細が分かった216人中、まあ一部重複含むと書いてあるけど、介護施設が73、避難所70、自宅43、病院などへの移送中が23ということで、まあトップ2つが介護施設と避難所ということで、まあ介護施設に行かれる方っていうのはもともと体調がとかね、ご高齢だったりするわけだけど、
そうですね。
まあ、避難所というのも非常にその体調が悪化しやすい場所になってるんだよね。まあ、他にも車中泊18っていうのもあったけど。で、まあ、そういった災害関連死と呼ばれる、その、まあ、直接ね、亡くなられた方とはまた別に、生存、生き延びたけど、その後にまた亡くなられる方もいっぱいいらっしゃるんだけど、これ阪神淡路大震災だと921名。新潟中越地震が52名。東日本大震災では3802名。熊本地震は222名なんだけど、熊本地震は全体で274名の亡くなられた方のうちの、222名ということで、
結構な、
割合高いよね。で、能登半島に関しては、1週間ぐらい前、まあ、収録ベースだけど、2025年の2月6日の調べだと、298名の方が災害関連死されてて、で、全体の死者数は526名なんだけど、で、さらに250名の方が認定待ちなので、能登半島に関しても死者の約7割が災害関連死になりそうな勢いなんだよね。まあ、それだけ生き残って、
ね、
それだけ直接のね、被害から生き延びても、その後に亡くなる方って非常に多いんだけど、まあその中で非常に割合が高いのが避難所ということで、ね、生存のためにね、必要となる避難所ではあるんだけど、いろいろ問題点があるんだよね。
そうです。
実際体験した方の中では、避難所はもう最高だったって、あんなに楽しいとこなかったって人もいらっしゃるんだよね。
最高だった。すごい。
能登半島でもね、避難所ではもう毎日笑って過ごしてて、避難所を出てからの方が辛かったっていう人もいらっしゃる。
すごい避難所ですね。
だから避難所によってっていうのもあるし、格差があるんだよね。とてもいい避難所もあれば、そうでない場合もあったりして。
学校みたいなもんかな、わからんけど。
そう、学校もね、会う人は会わない人はいるわけだけど、昔の友達にいっぱい会えてすごい楽しかったわっていう、これを言うと大体カットされるんだけどね、なんて言って話があったんだけど。
なんかの情報操作、印象操作が行われていた
という。そう、テレビとかでその話しても全然大体カットされるって。
受けないんだ。なるほど。
辛かった話してくださいみたいな。いや、ずっと楽しかったよみたいなね。
やばいですね。はいはい。
で、まあ、災害発生時の避難所の状況っていうのは、まず住む家を失った方が利用する仮の住居となるんだけど。
はいはい。
で、まあ、避難してくる方は1000人以上となるということで、大混雑する。それから場所の取り合いになって大混乱する。で、簡易トイレは収容予定人数75人に1台っていうのをだいたい目安にしてるんだけど。
そうなんだ。足りんよね。
実際にはもっと大人数でね、1台を使用するとなる。
そうだよね。
で、寝るスペースは1畳に1人というよりは実際は1畳に複数人になったと。
あんなに近いんだ。
まあ寝るときはね、硬い床に毛布が1枚。で、そこに数名ということにね。
そうなるよね。
だから一人で一枚じゃないんだよ。
きついな。きついね。
食料は数日分あるはずだったけど、実際にはね、 一食分で終わったと。
うん、あ、そうなんだ。一、
うん、
食分。
うん。
それ、どれぐらい少なさいね。
まあ、それだけ人が来るってことだね。
うわー、確かに。
で、エアコンがないから、冷暖房は自然のまま。で、うん、ペットの同伴可能な場合でも、実際にはペットはね、屋外のゲージに入れられるというのがあるね。それから、要支援者を専門にサポートできる人はいるとは限らない。運が良ければ ね、
だね、
病院関係者がいらっしゃるかもしれないけど。
けどね、してくれるとはそんなね、関係ないですね、うん。
で、まあ課題がね、いっぱいあるんだけど、特に一番大きい課題は、自治体が公表する収容所、あ、収容人数ね。
はい。
っていうのが、まあ、だいたい大幅に超えてくるというところ。で、もう一点はね、避難所安心神話っていうのが非常に根強いっていうことだね。
あ、そうだね。自分も思ってる。
うん、まあ、何かあれば、まあ、避難所に行けば大丈夫だろうと思ってる人がとても多いから、
うん。
うん。実際には生活しにくいっていう場所っていうのをまず知った方がいいよね。
そうだね。
で、避難所には行かない方がいいという広報が不足してるっていう。
行かない方がいいなんていうのがあるんですね、そんなの。
そう。基本的には、行政は避難所にはできるだけ来ないでくださいっていうのが今のスタンスなんだけど、あまり、
そうなん、うん、
世間には伝わってないっていうね。
あ、そうだったんだ。
うん。避難所っていうのは、情報が集まったり、物資が集まったりするっていう、それからまあ、耐震性のある建物を指定されてるから、まあ、安心だったりね。
うんうん。
っていう部分はあるんだけど、
うん。
まあ、問題点が非常に多いってことだよね。
そうだね。
うん。そう。だから、収容人数が予定で1000人から1500人っていうふうに、だいたい想定されてるんだけど、まあ、そこを大幅に超えてくると。
うん。
いうことだね。だから、まあ、3倍の人が来ることが多いんで、225人で1台のトイレを使うことになる。で、この場合、トイレのね、使用時間を1人1分でトイレをしたとしても、待ち時間は3時間45分になります。
漏れる漏れる漏れる。絶対、子供とか絶対
無理。無理だよね。
絶対我慢できますね、
うん。設置場所は屋外が多くて、暴風とかね、そういう時にはね、使うこと自体が困難になってくるんだよね。
うん。
うん。それから、照明がないとか。
そうか。夜はね。
うん。匂いがきついとかね。
やったね。それは間違いない。
あと、備品の管理ね。トイレットペーパーが盗まれるとか。
ああ、は
い。うん。それから、防犯の意味でもね、あまりよろしくないっていうのがあるね。
うん。
で、車椅子で利用できる仮設トイレがあるとは限らないし。
うん。うん
で、和式トイレが設置されたんだけど、足腰の弱いね、ご、うん、高齢の方が使えないよっていうこともあったんだよね。あとそういうのでね、用を足すことがない子供なんかはできなかったりするんだよね。
そうだよね、怖いってなるよね。
うん、
なんかわからんけどね。うん、
で、まあ、まあ、今のはトイレの問題だけど、避難所のね、うん、実際寝るところ、まあ、寝るときが一番過酷なんだって。ともかく寒い。もしくはものすごく暑い。
ああ、なるほど。うん。そうだね、うん。ちょうどいい気候なんかないし。
で、さっき言ったように、毛布1枚に3人、4人とかなってくると、もう、まあ実際には、毛布なんて1人しか使えないから、毛布もない。ね、何もない状態。
で、それだけでね。
まあ要するに外で寝るのと変わんないね。真冬に。
ああ、怖い。
あと、どうしても周囲はね、絶対に静かにならない。だから、熟睡ができないから疲労が溜まる。
おお。
まあそもそも横になれないっていう ね、可能性もあるんだよね。
収容ね、まあ近さで考えたらさ、吐息も全然聞こえる。
うん。
周りの吐息だらけ、吐息がかかってくるぐらいね、
そう。で、咳をする人がいたり、ラジオを聞き始める人がいたり、泣く子供がいたりね。
そうだね。赤ちゃんは大変だ。
なんか夜、寝る時間の時に、いわゆるスーパーの袋とかをカサカサやって、それだけで喧嘩になったりね。うるさいわ、って。で、
まあそうだよね。
うん、もう、数日経つだけでもう、ほこりとかね、ゴミだらけになるらしくて。
はあはあ、
うん、まあ衛生状態が悪くなっていく。
うん。
それから、仮設トイレと、生活スペースが近いと今度またそれはそれで衛生問題が起きてくるんだよね。匂いがすごかったり。
うん。
うん。
そうだね。
で、生活ゴミとトイレゴミっていう管理が他人任せになっちゃうから、あっという間に汚れていくんだって。
そうか、片付けれないよね。
そうだね。よほどいい人がいないとね、そういう。
もそうだね。無駄と、うん。
他にも感染症対策っていうのがあって、 やっぱり今どうしてもね、パンデミック起きたりするから、1000人のところに、の予定してたけど、うん、スペース開けたら200人しか実際には、とかね、500人。まあよくても500人、間引きしてもね、間を。
あと、早く来た人がものすごい場所取りするよね、多分ね。
だね。で、間開けてくださいなんて言ったら、元々の使用人数よりさらに大幅に減って、うん、そもそも入れてくれないっていう可能性もあるね。
ダメです。
で、うんうん、あと、嘔吐とか下痢とか。
うん。
うん、そういう感染症の疑いある人への対策を取るのが非常に難しかったり、で、そういう隔離するための教室がね、学校だとしたら、学校用の教室が用意されるとも限らないし。
そうだね。
あと、なんといっても災害弱者と呼ばれる方に対応が非常に困難になってくる。高齢者、視聴覚、身体、精神などの障害者とか、あと、病人、乳幼児、妊婦、外国人、ね、そういう、まあ、あとは、その地震で怪我をした人とかね。で、そういう方を援護するためにはね、どうしてもそれぞれの専門家が必要なんだけど、
うん。
まあ、専門家が待機してるとは限ら
ない。
そう、
いないよね。
まあまあ、いないね。
ないよね。うん。
で、支援を期待していったところで、専門のスタッフがいないっていうことが、まあ、多いんだよね。
うん、うん。
だから、まあ、避難所の受け入れっていうのは、全体の2割、うん、住んでる方の2割しか計算してないです。だけど、うんうん、半数以上の地域住民が避難所に行くっていうふうに、アンケートでは答えてんだよね。
うん。
で、結果的に1000人のところに4000から5000人が集まってくると。
多いな。
うん。ただね、だから もともとコミュニケーションが苦手な方とかも、向いてないんだよね。申し訳ないけど。だから、被災前から地域に溶け込んでいなかった人とかが、村八分にされたりとかね。
うん。
うん。あと、旅行者。あと、家族や財産を失った人なんかがね、避難所運営にね、全く携わらないっていうことが多いんだよね。で、実際運営してる人たちからも差別されたり。で、そういう働かない奴ら、あいつらは寝たきりだっていうふうに呼んでたりしたらしい。東日本大震災の時に。
うん。うん、
そう。で、実際にあった話をすると、岩手県であった話。参考にしましたのは、東日本大震災女性支援ネットワークという組織がインターネットに公表しておりました。調査報告書よりまとめております。それから他にも、はい、信頼の受ける書籍から、引用しております、
はい。
避難所に津波から逃れてきたずぶ濡れになった人たちを、先に逃げてきた人たちは、濡れ組っていうふうに呼んだんだって。
なんで？
あいつは濡れ組、うん、俺たちは乾き組みたいな。で、暖を取らせるどころか、入り口の寒い場所に追いやったりとか、避難所に入らせなかったっていう例があるらしい。
そうなんだ。
だから、いい話はいっぱい聞くけど、悪い話一回でも出てくるんだよね。うん、実際にあった話
は
ね。
まあ、それはね、表には出てこないもんね。
うん。もちろん、今回はそういう悪い例の方をピックアップしてるから、いいこともきっといっぱいあったんだけど。
うん、うん、うん。
うん。で、ね、他にも津波に、濡れた人たちはね、ただ濡れているのではなくて、ヘドロ混じりの海水でね、異臭も放っていたっていうのもあって。
うん、そうだよね、そりゃそうだ。でも濡れたら、脱ぐこともできないしね。
そう。で、乾き組からすると、すぐに逃げなかったね、逃げ遅れた人たちを愚か者だというふうに感じたというふうに証言してますね。そんな冷たいことあるって思うけど。
ね、ちょっと意外だったね。
で、ある女性が避難所に駆け込むと、その避難所の運営者、を名乗る人間が、ここは地域の避難所だから、許可した者以外は入れないっていうふうに言われたらしくて。
これはわかる。
で、いや、その人は、その地域の人だしから、うん、いや、私はこの地域のものですって言っても、ダメだ、私が認めないっていうふうに言われて、その女性は数日間、瓦礫の中をさまよって、るところをボランティアに助けられたらしい。
うん、
で、後日わかったのは、その自称避難所の運営者っていうのは、その地域の人間ではなかったな。うん、人間ではなかった
なって。何それ？単なる嫌がらせ？
そう。他の地域からたまたまその避難所に入っただけの人物だったらしい。ひどすぎる。あまりにもひどすぎる。
ひどすぎるね。
うん。
なんかコミュニティでそういうところはあるよね。どうしてももう、うん、ね、そこの強い枠組みがあって、ここの中にはもう、部外者入れたら怖いからっていうので、
うん、
どうしても弾くみたいなのを、
ね。
ね。見たり聞いたりすることあるけど。
あと、福島県の例なんだけど、ある避難所では、そこの市民には弁当を配られていたんだけど、うん、市外から来た避難者には、おにぎり1個しか配られなかったんだって。
あら。
で、問いただすと、あなたはこの市に税金を払ってないでしょって言われたっていう。もっと広い話では、そこの、ね、ここの市民しか入れないというふうに言われて、拒絶されたっていう話があるね。
ああ
。他にも、まあ、災害関連死、関連自殺というのもあるんだけど、まあ、気丈に元気にね、明るく振る舞ってた男性が、まあ、行方不明になった家族の遺体をすべて見つけた直後に、安置所のトイレでね、首を吊られたっていう、いう話もあったり、あと、派遣された応援職員が車の中で首を吊って亡くなってたっていうのがあって、遺書にはね、希望して、自ら希望してね、被災地に入ったけど、役に立てず申し訳ないっていうふうに内容が書かれてあったなって。まあ、それだけ過酷な状況ってことだよね。
相当ひどかったんだろうね。
で、阪神淡路大震災では、まあ、現地の一部のね、うん、若者が壊れた店舗から服を盗むとかね、そういう暴徒化したり。
そうだね。一回やってみたいみたいな感じなんだろうね、若者だから。
災害時ってのはもう、うん、通常時じゃないから、
うんうん、
通常時の3倍以上の犯罪が起きるっていうふうに、研究されてるんだって。
そうだよね。わ、うちマンションの1階だからめっちゃ危ないわ。
東日本大震災の後に2ヶ月間で暴行、強盗、強姦などが600件を超えただって。
外部から来るんだろうね。
外部からも来るし、まあ、まあ、その場にいる人ももうやけになったりね。
被害とかひどそうだもんな。
仙台でもね、壊れた店舗から商品を盗み出す中学生の窃盗団がいたりとか。
中学生
の窃盗団。それから被災したパチンコ店ではパチンコ台とか両替機が壊されたっていうのがありました。で、福島原発のね、20キロ圏内の立ち入り禁止区域のパチンコ店、それからコンビニの ATM もほぼ全て破壊されたんだって。
そうなの？
まあ、ほぼ全て。
あ、まあ、もう ATM なんかそうだよね。もう、ね、当たり確定ですからね。
ね。
言うだけね。うん。
で、骨董品好きのいわき市の40代の男性が、全町避難している福島県のね、大熊町で、骨董品、美術品合わせて470点を盗んで逮捕。他にもガソリンを盗んで逮捕された人とか、470点、やったなって感じだけど。
ガソリンか。
それからガソリン盗んだり、あと電柱のね、電線盗んで逮捕されたっていう三人組がいたんだけど、そのうちの一人、は元福岡ソフトバンクホークスの選手だったんだって。
なんとも言えませんね。
ねえ。それから、福島第一原発に派遣された自衛官が、恐怖心から、トラックを盗んで逃走して逮捕。
ああ、逃げたいと思ってそこにあったトラックに乗って行ってしまったんだ。そう、
原発に近づいていく途中で、怖いってね。
あ、それで逮捕なんだ。
それから行方不明者の捜索をしていた陸曹長が現金3万2000円を盗んで逮捕。
あ、それポイってあったんだろうね。
いやー、まあね、お金が見えてしまったんだろうね。
財布がポロッとあった
か。それから熊本地震では自衛隊っぽい服を着た男たちが軽バンでやってきて、救助活動のふりをして盗みを働いていたと。で、現場に捨てられてたタバコは中国語のパッケージだった。だから海外からもやってきますね。
えつないなぁ。
で、能登半島でも、
はい。
能登半島自身でも、一人で行動する自衛官そっくりの格好をした泥棒がいたと。自衛官は一人では絶対活動しないらしいんで。
あ、そうなんだ。なるほどね。
まあ、コスプレした泥棒ってことだよね。
その人でもめっちゃ周りから助けて言われただろうね。
いや、もう最悪だよね。
ね
え。こういう時にね、何をするかっていう。助けに行く人もいればね、盗みに行く人もいるからね。
そうだね。
それからね、残念な話だけど、レイプが非常に増えます。
これが怖いよね。
災害時は、息づりの犯行が3倍、300% になります。それからね、まあ、どうしても絶望感があるからね、地震のね、うんうん、で、それが、暴行を引き起こしたりね。あと、児童虐待も増え、過剰責任っていう、まあ、責任感が過剰になりすぎて、児童虐待も増えます。
何茶までんだよ、みたいな感じですよ。
それから、
言うこと聞きなさいよ、みたいな。
夫や交際相手による DV も増えますね。
そうだね、もう、みんな喧嘩するよね。
いろ
いろが、止まっちゃってるから。
まあ、結論としては、まあ、災害後にね、女性に対する暴力が増加することを予測しておくべきだし、その防止活動が災害救援の中に組み込まれていないといけないっていうふうに言われてますね。
なるほど。 我々の世代で言ったら、まあ何か起こった時には、その後は北斗の拳の状態になると。
そう、まだね、ヒャッハが、
そういうふうに、
ハ
ヒャ
モッ
ッ
クが
ハーが、
外ね。
そのそいつらに対してなんとか戦うということですよね。
で、まあ、女の子ね、6歳から12歳ぐらいの女の子からが、お兄さんたちから言葉の暴力を受けて、親に相談しても、親は相談に乗ってくれなかったとかね。兄弟間でのね、そういうこともあったり、あと東日本大震災では、職場にいた夫から電話かかってきたけど、夫がまず聞いたことは、家族の安否じゃなくて自分の趣味のカメラの無事についてだったっていう、話とかね。
どんなカメラだったんだろうね。もうなんかライカの一番すごいやつだったんかな。
とはい
わかんないけど。
え カメラは大丈夫
20
かっ
万
て。
するやつなのかな。
もう、がっかりだよね。
そうだね。がっかりだよね。これまあ、つながっ、まあ、その人から言ったら、つながったから無事はわかってるでしょみたいなこと言うんでしょうけど。もう、がっかりだね。いや、でも、すごい世界ですね。まあ、
で
そう
す
なるよ
ね。
ね。
だから
もう、
まあ、
常識が通じない世界になりますよね。
で、やっぱり成人の被害者ってなると、母親のパートナーから虐待されたっていう男性が一人いたけど、まあ、基本的にはもう女性ばっかり。加害者85人っていうね、調べてみたら男性が83人、女性が2人と。女性が非常にね、弱い立場になるよね。
本当に北斗の拳、力だよね。
うん。
もう、すごいね。
で、実際性暴力を受けた女性と子供、37件の事件に関して調べると、加害者は複数人であることもあって48人だって。37件の事件に対して48人が加害者。
複数だ。
そのうち、避難所のリーダーや住人が19人。被災支援者やボランティアが5人。外から来た見知らぬ人間が6人。被災者から、ボランティアとか、支援者に対してが5人。
ああ、なるほど。
友人知人が3人と。
うい
うことで、
ん。
まあ、犯罪が非常に増えますね。で、夫がね、震災で亡くなって、娘と避難所に身を寄せたら、避難所のリーダーから性行為を強要された。性行為を強要されて、で、断ったらここにいられなくなるぞとかね。娘に被害が及ぶかもしれない、なんていうことを
なんか
言わ
江
れ
戸時代み
て、
たいな感じだね。
で、やむなく
江
応
戸
じたっ
時
ていう
代。
話があったり、
そうでしょ、
避難所のリーダー格の男性を含め複数の男性から暴行された。で、もし騒いで殺されても海に流されて津波のせいにされる恐怖があって誰にも言えなかったとかね。
マジで。
あと支援物資を配布する裁量を持った立場を利用したリーダーが、夕飯を一緒に食べようとかね。明日物資が来るんだよとか言い出して、で、今日俺のところに寝ないかなんかっていうふうに言って女性を性暴力に追い込んだと。
マジでね。
あと、自称支援者が自分の家に避難しないかって誘ってきたとかね。いう
自供
話もあ
支
り
援
ま
者ね。
す。で、性被害に遭った被害者の年代は4歳から60代まで。4歳だよ。で、女児だけでなく男児もいました。男児が性暴力を受けたとか。
まあそうだ
ま
ね、
あ、
もう、
重たいね。
アウトローな方々にとってそれが好機になるんだろうね、そういう。秩序がおかしくなったば、ね、時っていうのは、恐ろしいね。
やっぱり特徴的なのは、そういう男性が性的な関係を強要する場合に、対価型の性暴力、なんていうか、生活や世話の見返りとして、よこせと。体をよこせと。で、特に一人暮らしとか、母子家庭の女性などね、後ろ盾のない女子とか標的とされたっていう。
ああ、なるほど。
あと、食料が欲しくて売春を繰り返したっていう女性もいますね。
すごいな。
で、少女
戦後
が、
だね。
他にも少女が避難先の親戚からわいせつ行為を受けた。
もう意味不明ですね。
避難所で知らない男の人に体を触られた。6歳とかね、12歳の子。それから、避難所で成人男性からキスをしてと言われたとかね。トイレまでついてくるとか。実際トイレでも、被害に遭ってますね。で、段ボールの更衣室で着替えをしてたら上から覗かれる。男児が避難所にいる顔見知りの男性に下着を脱がされた。それから複数の男の子が同じ人物からわいせつ行為を受けたと。で、避難所で協議して、その男性を追い出すことになったんだけど、まあその前にその人物は聞いていたとかね。だと避難所に家族で避難してたんだけど、 父親がそばにいたんだけど、うん、小学生の女の子が、見知らぬ男性に抱き上げられて、キスされたんだって。
寝てて、お父さん。うん、
でお父さん、普通に起きてます。
うん。
で、後で加害者にはね、で、娘に聞くと、前にも抱き上げられたことがあると。で、調べたら、その加害者には、障害があることが分かったんだって。で、避難所の責任者にね、相談したけど、障害がある人だから我慢しなさいっていうふうに言われたけど、で、警察にも行っても、薬も服用できずに状態が悪化してるんだから理解してやりなさいっていうふうに言われたと。
もうそこまで手を回らんっていうことなのね。その裏側にある。うん、ところでと、うん。なるほど。もうちょっと非常に辛いお話でしたが。
ですね。まあ、こういう感じでね。
はいはい。で、今回でその分かることというのは、うん、基本的にはその避難所に行くときはかなり気をつけなければいけないというので、そうですね、なるべく避難所ではないように家で待機できるような体制を整えましょう。ということがまずかな、
うん。そうだね。
避難所というのの神話をやめましょうというのが、あの、佐藤の島の訴えかな、うん、今回の。
そう。辛い話をいっぱいしたけど、もう、うん、いいことも当然あったと思うんだけど、うん、悪いこともやっぱりあったから、
うん、
それをね、知った上で、避難所に行かざるを得ない人は行ってほしいし、
うん、
できるだけ自宅避難。もうこれが一番理想なんで、
うん、
家で備えて、その耐震性を高めて、で、可能なら、津波、地震の被害が起こりにくい場所に住んでいただくと。ただ住む場所はね、はい、どうしてもね、もう今すでに住んでて、家買ってとかいう人も当然いらっしゃるから、
うん、
その場合にはね、もう津波が来るときに場所に住んでいらっしゃる場合にはもう自宅避難ってのはね、選択に入んないんで、
うん、
うん、引っ越しできる人はあれだけど、まあ、その場合には、やっぱりね、避難所を、運営するのを、その、関わっておいた方がいい。できるだけ早く。うん、平時にね。
平時にね。
そう。で、こういうことが起きたっていうことを踏まえて、それが起きにくいようなね、その、対策を取っていただきたいなと。うんうん、で、だからその避難所のね、リーダーっていうのは、女性にするのが理想みたい。
ああ、なるほどね。
トップを男性にするとね、ろくなことないから。
その通りっていうのがよくわかりましたが、ね、それはなかなかね、リーダー、
うんそうね、なかなか見つからないね。ただ実際、女性がリーダーになった避難所もあったらしいんだけど、
うん。
他の避難所とのね、協議とかするときに、軽んじられたりっていうのがあったらしい。基本的にその権力意識みたいなのが高い人がなりやすいみたいね。そういうときに。よし、俺がリーダーだ、みたいな。うん。
なるほどね。うん。仕切り屋がなりたくなる、ね。
そう。だからそのリーダーシップを取ってくれる人が善人ならいいんだけど、
うん。
ただね、ローエングラム校みたいな人ならまだいいけどね。
ちょっとよくわからなかったけど。
銀英で話しちゃったけど。
ちょっとよくわからない。かなり範囲狭いな。
うん。腐った民主主義よりも、うん、善良な独裁者の方がマシっていう話もあるんだけど。ああ、
それは思う。それは間違いないね。ドバイだったっけ？どっかの国はそうだよね。すごいよね。ああ。
うん、だからまあね、今回はとてもシビアな話で、話してる僕も疲れてきたけど。
はい、もう聞いててもう嫌でしたね。
心が削られていく。
そこのところ、なるべくもう3分ぐらいにこう、キュッと
話して。いや、実はね、この3倍ぐらいあるのよ、まだ話が実は。もう辛すぎてここで終わるけど。
もういいわ。
本当にね、トイレに行った、ね、少年少女がレイプされたとかね、そういう話もいくらでもあるんで。
もうやめてほしい、もうほんに。まあ、でも本当に
子供さんがいらっしゃる方とかね、うん、あと、まあ、当然女性の方、奥さんね、いらっしゃる方、大事な恋人がいる人はね、本当に守ってあげてほしいし。
そうですね。
うん。対策を本当に取ってほしいなと。そのぐらいの気持ちで行ってほしいです、うん。避難所に行けば、何でもしてくれると思わない方がいいですね。
避難所に立って、ものすごい、はい、そのガードを固くする必要があるということですよね。うんそう。もう基本団体行動しかしない。トイレに行くときも団体で行くと。
うん。
付き添って行くということですよね。
うん、まあ。なんで、ね、まあ、そうそう。そういうのもあって、うん、だから、今回、まあ言いたいのは、その自宅避難が可能ならできるようにする。で、はい、避難所にもし行かないといけない状態なら、避難所の運営とかね、設営っていうのは、その時も、携わった方がいいし、平時から意識してね、うんうん、置いた方がいいですよという、思ったよりも、完全に一般人任せになるから、避難所運営って。プロフェッショナルがね、やってくれるわけじゃないから、行政がやってくれるわけでもなければね、警察官がやってくれるわけでもないんで。だからもう、 運営にね、最初から携わっていた方が、きっといい避難所がね、そういう、まあ、最初に話したけど、楽しくてしょうがなかったっていう人もいらっしゃるんで。うん、
そうね、そういうふうにね、なるように、う
ん。で、子供たちがね、その、なんていうかな、壁新聞をね、作ったりとか。
うん、うん、うん。
で、ペットもゲージに入れられてね、その、避難所では会えなかったりするんだけど、それも、うん、逆に触れ合えるようにしたっていう避難所もあったりして。
うん、うん。
で、すごく癒されたと。猫ちゃん、ワンちゃんにね。
うん。
うん。だからそういう運営次第なんだよね。うまくすれば、とても、その、幸せなこと、うん、結果にもなるだろうし。
うん、うん。
うん。一部ね、変な人に任せちゃうと、大変なことになるんで。
そうですね。
うん。
もう、むしろ自分たちがそのコミュニティ形成に関わるというイメージで、避難所に入ったらいいのかな、
うん。そうそう。で、まあ、その、ね、そういう心持ちになれるかどうかって大事だね。自宅が壊れたとかさ。
かなり難しいけどね。うん、
もしくは、ね、自分の家族と連絡取れないとか言ったら、まあそんな気持ちになれないかもしれないけど。
うん、まあ、うん、あとは逆に言ったら、あれか民主主義に頼った方がいいんかな。リーダーがいないところに行った方がいいんだろうね。
ねえ。だからリーダーっていうのも。
リーダーの人があんまりいないっていう。
うん。当然、俺がやるって言って、その人にさっと任せたらいいのかっていうのはあるよね。みんなで、その、選挙的なものをした方がいいのかとか。
すっげえ政治になってきたね。本当に。会社経営としたけど、独裁者は許さないと。
そう。独裁者がもし現れた時の対処の仕方とかね。う
ん、まあ、取締役の、グループたちで、なんとか止めるとか、そういうふうなのが必要っていうことですね。
そう。だから、良識のある人ばかりじゃないからね。
まあ、そこのコミュニティをよくよく見ながら、
うん、
あとは、まあ、でも、知り合い同士でつるんで。
うん。
で、かつそこで力を発揮しないと。
そうね。で、
悪い方に力を使わない。
そうだね。特に、ね、その地域でコミュニティ作ってるのが、もう、おじさんばっかりだったりするんだよね。特に町内会をおじさんが占めてるとかね。そういうコミュニティが強かったりすると、やっぱりうまく回らなかったりするんで。
う
ん、
そうね。もう、そういうところはもう昼は行っても、もう夜は出ると。
うん。
まあ、なるべく自宅ですね。まあ、自宅崩壊するだろうから、うちもどうしようもないんですけど。
うん、
自宅崩壊
したら行く
しかないですけどね。
うん、あとは、やっぱり、その若い人も、できるだけ地域コミュニティに、普段から溶け込んでると、変わってくるかもしれないね。
うん。
そうだね。うん。ということでね、今回もね、非常に、非常にシビアなお話をしましたが、ちょっと最初にね、アナウンスした方が良かったかもしれない。あんまりね、結構厳しい状態の話をするんでね。
はい、
ただまあ、
もう、はい。
こういう話は絶対聞きたくないっていう人でなければ、やっぱりちょっと心に留めといていただいて、
はい。
来たる日をね、できるだけいい形にしたいなと思いますね。はい。
もし何かあった時のね、一つ知識として。
うん、はい。
はい。
ということでちょっと今回重たい話でしたが防災、避難所の現実というお話をいたしました。
はい、
はい、それではまたさよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
重たかったでしょう。
まあもう超絶にね。もうお昼ご飯。なんかお昼ご飯もうあと1時間後ぐらいでしょ。
喉に入らない、通らない。
もう、いやー、う
んね、いやー、きついよ。いやー、きつい。
現実とはいえね。まあそういうこともあるっていうことですからね。ニュース番組もそれだけ悪い側面ばっか流すからね。
うん。 けど、ここまで広い話はやっぱり逆にテレビでは出ないんだよね。
あ、なるほど。広すぎてね。
うちの母親、おじいちゃんおばあちゃんみんな山形とかね、福島の出身だから、うん、東北の人っていい人ばっかりと思いたいけど、
うん、
ね、なかなか、それでもやっぱり、まあ、どこの地域にも変な人はいるしね。
うん、怒るということですよね。うん、
怒りうるんで。
ま、そうやね。
うん。
まあでもね、いい避難所ありますんで、それを作っていこう。
そう、それをぜひ作ってほしい。
もう、本当に、そういうふうに、ね、うん、何か、悪いことしそうな奴がいたら、そういう話をして、
うん。
悲惨なことになったと。
そう、ね。
あとで逮捕者がたくさん出てるから。
そう、
実際、ガンガン。
そうだね、そのまま見逃されることはないからね。自警団作ったっていう場所もあったよ。これはほんまに放送できんけど、あの自警団作って、そういうやばいやつは、ぶっ、して海に、したっていう話を聞いた。
うわ、マジで、
うん、
そうだよね。
まあ、次回はね、
うん。
避難所で性暴力を防ぐポイントとか、
うんうん、
それから対処の話もできますんで、それをまた、
そうなんだ。
やりたいと思います。
うん。
あの、避難所運営のコストとかね。
うんうんうん。そうだね。